At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。本日のお客様は政治ジャーナリストの角谷浩一さんです。よろしくお願いいたします。
ようこそいらっしゃいました。
はい、
どういう事情か分かりませんが、少しスマートになってらっしゃいます。
どういう事情か、はい、もう年取ったんですね、きっと僕も。
何もしてないんですか。
大したことはしてませんけどね。
大したことは、
はい、
多少は
多少
です。多少されて、
はい、
運動されたりとか、
はい、
多少です。
まあ7キロぐらいですかね。
あ、すごいです、
ね、あ、そうかもしれませんね。
あ、じゃあもう多少どころじゃないですよね。
そこは
あんま
強調されると、そうでもねえじゃねえかって言われ
てそんなことないですね、はい、7キロは本当に素晴らしい。
さて、角谷さんは今回のこう与党野党を問わずに、はい、随分ご意見が終わりなようですね。
まあ、そうですね、うんうん、まあ、間もなくね、うん、菅総理大臣の前身である菅総裁っていうのが生まれるわけですね。
はい、そうですね。
3時過ぎにはまあ分かると思いますけれども、うんうん、問題はね、菅さんはずっと安倍政治の継承って言ってましたね、
はい、
でもちろん安倍さんは7年8ヶ月長い間政治をやってましたから、どれを取っても安倍さんのやってきたことを無視しては通れないでしょうから、
なるほど、
安倍政治の継承っていうのは分からないでもない、
うんうんうん、
でも例えば大竹さん、うん、僕、うん、みんな安倍政治の継承って何を継承するのか、みんな勝手にいいように思ってるかもしれないけれども、はい、うん、何を継承して何を発展させ、うん、何を改革するのかが全然分かんないんですね、うん、そういう意味ではメディアもダメで、うん、メディアも安倍政治の継承なら安倍政治の総括をまずしないで、
うん、
みんながすぐ総裁選に飛びついちゃったし、うん、
はい、
次の大臣は誰になるのかって人事に飛びついちゃったし、うん、まあ、そういう意味では僕はメディアがまず立ち止まって、うん、安倍さんの7年8ヶ月は何だったのかっていうことを国民とこう確認して答え合わせをしてから、うんうんうんうん、じゃあ安倍政治の継承ってのはこれを言ってんのかなっていうところに持ってかないと、でも誰もそれをやってくれなかったと、
うん、
で僕らはそれ日々見てるから、うん、もうここはいいことだけどここはどうなのかって感じますよね、うんうん、だけどそれがみんな勝手にここだと思い込んで安倍政治の継承って言ってるのでは、何を本当は継承するのかわからないんじゃないかってところがまず第一の問題かなと思いますね、う
んうん、安倍さんの具合が悪くなったのとこのコロナで、
はい、
あれよあれよという間に、
うん、
こうもうあれやめて次は3人に、うん、だいたい3人になったのもよくわからないっていうか ね、そういう中でやっぱこれもうコロナも大きいよね、うん、だってこうなんかざわついたまんまだもん ね、世の中が。
だから、うん、そのコロナと経済の両立って言いますけれども、うんうん、
はい、
でも新しい生活様式っていうのを私たちはもう余儀なくされ、うん、もうスタジオの中だってもうアクリル板があって、はい、ちょっと動くときにはもうマスクをするし、はい、どこにでも手をその消毒するのが置いてあって、はい、で電車に乗ったときにもみんなもう黙ってね、うん、もうスマホとマスクとともに今電車に乗る状態になってるでしょ。でこれは僕たちの生活は相当変わってるわけですよ、
はい、
だけど今回の総裁選やそれに関わる人たちは今まで通りの政治を言い続けるし、それからやろうとし続けるし、それからもう国家ビジョンとか何、僕はだからまだ石破さんが言うね、リセットが必要だと、新しい時代に対応する社会や国家ビジョンが必要なのに、いつも通りのその政策を語ってたら、いや私の生活は今いつも通りじゃないんだってことをね、はい、うん、そこを誰もなんかこう見せてくれないっていうか言わなかったのが問題、はいはい、
しかもこのコロナ対策みたいなことも、はい、なんかこう欧米に比べると日本はこうなんていうのあんまり重症化してないしっていうような評判があって、まあ、死亡した人もそんなに多くないと、うん、でもアジアの ベトナムとかこう台湾と比べてみると、台湾なんか死んだ方この、まあ、ちょっと前の発表だけど7人とか、うん、こうベトナムはいないとか、
うん、そうですね、
アジアと比べたら随分だなっていう感じですよね、うん、
はい、
うん、ただこれを国がどういう対策を取ったのかっていうのも、うん、まあ、この一連の流れの中でちょっと変わるんだったら、コロナからまずどうしようっていうのがあってもいいはずですよね。
おっしゃる通りなんですね、まあ、まさにそれもね、うん、これ2つ問題ありますね、はい、安倍さんが退任表明をされた時には先に、うん、今後の秋冬のコロナ対策って話をしてから、
はい、
実は私体調が悪くてって話になりましたね、うんうんうん、秋冬のコロナ対策、つまりインフルエンザと同時にコロナがまた猛威を振るうかもしれない、それから秋冬はやっぱりそういうそのウイルスが蔓延する季節だからもっと気をつけなきゃいけない、つまり今より厳しくなるかもしれないってことを予見して言ってるけれども、世の中は今総理大臣が、まあ、安倍さんが今日明日でお辞めになるということを考えれば、うん、ほぼ総理大臣が不在なのに、うん、解散かもしれないとみんなが勝手に言い出すんですねで普段はね、
うん、
解散は総理大臣の専権事項といって、はいはい、他の人が不用意に言うべきじゃないということを言いますけど、うん、今は誰もが不用意に言うんですね、うん、
言ってますね、
言ってます河野太郎さんも言う、はい、麻生太郎さんも言う、
はい、
みんなが総理大臣じゃないのに、
うん、
解散が近いかもしれないとこう言うんですね。でそれはじゃあコロナ対策関係ないんですかと、どうも関係ないんですね、
関係ないですよ ね、
だからそのそういう政治をやり続けて、でも国民には今までと違うんですと、もうこういうことやってくれなきゃダメなんですと、もうあの GoTo も東京は10月までダメなんです、
はいはい、
その夜のお店も今までダメだった、22時以降はダメでした、まあ、こんなルールはどんどん決められてるのに、自分たちのやることだけは今まで通りでいいんだっていう理屈がどういうふうに国民に伝わるのか、ましてね、アベノマスクだとか、それから10万円の給付だとか、当初は30万円と言われたけども、はい、それがどうももらえる人があまりいないんで10万円国民に渡すことにしたとか、はい、それからまあ今の GoTo トラベルの問題も、みんな一体誰がいつどこで決めたり、どこで急に前倒しにしたり、
はい、
誰が決めてるのか全然わからない。
確かにね、インバウンドはね、はい、とんでもない被害を受けてて、旅行観光業界は大打撃は大打撃です、
はい、
ね、それからお店も大打撃受けてます、
はい、
だけども、まあ、それは業界ですよね、その業界とその業界と、例えば、ね、あの学生なんかはこう、こう小学校中学校はある程度まで授業始めたんだけど、はい、大学生まだ
校舎に入れない、
校舎に入れない、はい、その中でこう、うん、中学生とか高校生学校行ってるのに、大学が閉まってる、
そうですね、入学してからもう一回も学校行ってないっていうね、大学生もいらっしゃいますよ、
そこに対する支援みたいなこともしてないと。だから、まあ、世の中どこもかしこも大変なわけですよ、それはもう旅行業界も飲食業界も大変だけど、まあ、この企業の倒産もこのあと5万件ぐらいになるんじゃないかと、
年末には急増というふうなことも言われ始めてると、
自殺する方もかなり増えてるっていうふうに、だからそれがね、全部その業界だけのバックアップでいいのかと、でしかもその業界だってなんかその業界の、まあ、例えばGoTo キャンペーンだって、業界の4割ぐらいしか、がまだ潤ってないっていう、
大手中小だけでね、小さいところはあんまり恩恵がないと、
っていうちょっと足並みの揃わないことですよね、これだけ取ってもまずコロナをどうするかっていうのを、国はこういう方針ですと、これからこうやっていきますっていうことを 言わないとね、
うん、そうなんですね。だからまあ GoTo にしろ飲食にしろみんな、うん、いや実を言うとどの業界も大変なわけです
よ。もうみんなカスカスですよね。
そうすると声の大きい腕力のある業界団体についてる政治家がいるとこだけそういうキャンペーンが始まったり予算が組まれたり、
そうなんですよ。
それはなんであの人たちだけなんだろう。もちろんどの業界も大変だから全部にいろんなことをやるならわかるけど、そうすると今度は突然いや自助だと、まず自分で努力しろとこうなるんですね。でね、もちろん自助を否定はしません。自助公助共助はいろんな形でどういう順番でまたどういうところに必要なだけ手当を渡すっていうのは、まあ、ある意味では福祉の基礎で、必要以上にもいけないし、うん、足りなくてもいけない、うん、つまり必要なところに必要なだけ、うん、うまく行き渡るようにするのが、うん、まあ、大事なことだと思いますね、うん、ところが社会が変わってるのに、うん、言ってることとやってることと予算の配分があまり変わらないんでは、うん、これこの社会は来年再来年どうするのかどうなるのかわからない、うん、はい、だからもちろんね、ビジョン、国家ビジョンを示せないのかもしれない、うん、だけど選挙をやりたいっていうのは信任をしてほしいと、うん、でもね、何もやる前に信任しろっていうのは、うん、これはもうおかしいでしょ。こういうことをやるから、うん、信任してほしいから選挙で国民に信を問うならいいけど、うん、私はまだ自民党の人たちだけで選ばれたので、うん、信を問いたいっていうのはちょっと順番がおかしいかなというふうにも思うしね、うんうんうん、つまりどうも国民の方を向いてないで自分の都合を今、うん、自民党の人たちはこれなら勝てるとか、これなら業界団体に理解を得られるとかっていうことを中心にやってて、どこに向いてるのかはちょっとわからない。
これ立候補された方全員が今まではこうでしたと、うん、ね、それをこうしますと、まあ、コロナもね一番大きい問題、それも含めてちゃんと言ってほしいなっていう感じですよね。
うん、そうですね。
これで、でももう、お約束というか、うん、下馬評で、
はい、
もう、菅さんだろうと、まあ、なんかこう。
そうですよ。
もっと言うとね、うん、菅さんは派閥に入らない、脱派閥といって、はい、でどこかのグループに入ってないんですね、はい、で一方で菅さんが出馬表明する前に、はい、ご派閥は菅支持でまとまったというんですね、う
ん、
まあ、出るって言ってないのにどうしてまとまっちゃうのかも。
なんでそんな早く決めちゃった
の。おかしいですよね、うん、つまり普通は私出たいと菅さんが言って、はい、他の人たちも何人かいて、
うん、
で他の派閥の、うん、人たちは、うん、ちょっとじゃあみんなの政策聞いてから決めようと、
うん、
いや何にも出るって言って前に決まっちゃったんだら、はい、これは選挙とは言わないですよね。
だからもう今回はね、
まあでもすごいって言えばすごいよね、うん、なんでご派閥全員が菅さんになったんですか。
例えばね、うん、岸田さんっていうのは皆さん見て分かる通り、うん、ちょっと2枚目でね、
はい、
で爽やかな感じだ、うん、
はい、
だけど安倍さんがずっと岸田さんが後がやってくれるといいなと、二人ともちょっとお坊ちゃんな感じでね、うん、それで名門派閥宏池会という、うん、まあ、どちらかというと自民党の中では穏健派、
はい、
それから、憲法9条を守りたいという護憲派、
うん、
こういう人たちのグループ、
うん、
その分、まあ、喧嘩に弱い人たちが多い感じの派閥なんですね、
うん、
であんまりにもこう覚悟がないというんで、うん、随分そのあなたが次頼みたいけどどうなのって言っても逃げ切れない感じだと、うん、分かってはいるけどと、まあ、それからもう引退された古賀誠さんっていう元幹事長で福岡のドンがいるんですね、うん、はいはい、で今もうお元気、
うん、
日本遺族会の元会長、
はいはい、
うん、この人たちがこの人がいる限り、うん、あいつとは組みたくないっていう今現役の人が多いんですね、うん、例えば谷垣派の郵林会の人とか、はいはい、それから麻生派の麻生さんたちとか、はい、この人たちはこの人がいる限りは嫌だなとこう思ってる人がいると、
古賀さんがいる限り、うん、
でね、うん、それは、うん、それは好き嫌い皆さんあるよね、うん、でも日本の総理大臣を選ぶのに皆さんの好き嫌いでいいんだろうかって思うんですね、うん、国民がこの人に任せたら大丈夫だと政治家の人たちが言うから、うん、じゃあそうなのかなと思うなら分かりますよ、
まあ、政界もそうならでも国民の感情も、うん、 なんか好き嫌いみたいなことが大きく影響してませんか。
そうなんですよ。
なった途端に、うん、なんかこう世論も
そうなんですよ。一番人気っていうのはね、うん、実は地方では高かったというふうに言うものの、うん、何日か経つと、うん、菅さんの人気の方が急に逆転しちゃうと、
はい、
でこれ何かっていうと、はい、まあ選挙用語ではね、はい、バンドワゴン効果といって、はい、勝ち馬に乗ると、
うん、
もうみんながこっちだって言ってる時にわざわざね、
うん、
あの違う人のところ行くことはないやなと、まあ、よく言えばよく言ってないな、長いものに巻かれろというのに近くて、まあせっかくみんなが菅さんだって言ってるんだから俺も一丁今度は乗っとくかという感じの人が増えちゃって、まあ、いわゆる地滑り的勝利というところに落ち着くのかもしれないけれども、でもそれがね、国民が信任したこととイコールではないからやっぱり選挙やりたくなっちゃうわけね。
まあ、あの官僚の政治の時に、
はい、
あのひらめっていう言葉がね、
うん、
嫌な言葉がありましたけども、はいはい、勝ち馬が決まった途端に、うん、その人に乗らないと、うん、その勝ち馬が勝った時には、うん、お前あの時、
う
ん、俺に乗んなかったなと、
そうそうそうそう、
地方が、
うん、
まあ、地方は中央のね、こう、まあ、今までの政治で言うと、うんうん、言うがままというか、まあお金のこともあるんでしょうけども、うん、中央がとっても大事ですよね、地方は、
ね、政治家心理で言うとね、
はいはい、
これはもう皆さんもいろんな世界の中で似たようなことあるかもしれませんけど、うん、はい、総理大臣に行くまでは、うん、みんなそういうこと言われたらそうだよなと分かるんですよ、うんうんうん、総理大臣になった瞬間に、うんうん、あとは追われるだけなんですよ、
うん、
つまり、うん、今まではみんな追いかけてる方だから、
うん、
そういうことを言われると、うん、そうよくわかるよと、俺もそういうのわかるってわかるんだけど、トップになった瞬間に急にわからなくなる、つまりみんなが俺の座を追い落とそうとする人だというふうに見えちゃうのかもしれない、うんうんうん、それから今までは我慢してたけど、
はい、
今も今彼は我慢しなくていいんだと、自分の思う通りにやっていいんだっていうのが、うんうん、やっぱり多分今までずっと我慢して我慢してここまで来たんだから、やっとどうしかと、自民党のその仕組みっていうのはどうもそうなってて、1年生で優秀なやつがいるとか人気があるやつがいるとか言っても、順番に面白い場合がやりたいことがあるなら偉くなれって言われるんですよ。
偉くなれ、
でも菅さん出る気なかったでしょ、だって
そうそう、
それはやる気満々ならね、
そうそう、それはね、お首にも出さなくったし、うん、出る前の日まで全く考えてないぐらいの勢いですよね。でそれは僕はやっぱり二階幹事長が、
うん、
石破岸田なら勝てると、
うん、
こんなのちょちょいのちょいだとこう思ったんだと思うんですよね、うん、
か
だから、うん、まあ、そこら辺は今度は人をこう動かしていく、うんうん、いろいろなところでこう、うん、まあ、人たらしっていうのかしら、
うん、
上手にこう、あ、いろんな人の弱点や、はい、と悩んでるところを一つずつ解決してやって、
うん、
まあ、こっちに来ればうまくいくよと、こういうふうなことを言って、うん、と悩んで乗っちゃうとかね、うん、そういうことあったのかもしれない。でもそれは駆け引きですから、いろんなことがあるかもしれない。でもそれ国民は何の関係もないし、
そうそう、
国民は自分たちの明日明後日半年後1年後がどうなるか全くわからないんですよね。オリンピックがあるのかどうか、これだって菅さんが分かってるわけじゃないですよ。やりたいとか何としてもやるって言い張ったって、今アメリカは1日3万人感染者が出てるんですね。つまり日本ではちょっと収束してるかもしれないけど、世界はまだそんな状態じゃない、
うん、
インドもまた増えてきてます ね、
そ う、 ですね。
そう考えると、うまくいってる国とうまくいってない国があるの に、うん、
はい、
に世界中の人たちを東京に呼ぼうっていうことは、何を準備しなきゃいけないのか、
うん、
じゃあ今度は何をこっちは覚悟しなきゃいけないのか、
この後に出る森谷さんはオリンピックは 99.9% ないって言ってましたけどね、はい、まあでもこのまたなんかちょっと分かんなくなってきましたね、
そうですね、
この情勢も。
ただね、 ここもやっぱお金がかかってることと、うん、それから4年後のフランスの方がやっぱり IOC、うん、IOC にはちょっと大事なのかなと、
うん、
フランス大会を成功させるために、
うん、
今回はいろいろ例えば無観客試合をやってみようとかね、いろいろプランは出てます、う
ん、なるほど。
PCR 検査を入国時、うん、選手のね、
はい、
入国時それから出場直前、うん、帰国時にやると、
うん、
でも出場直前にね、うん、それでどうなって出られなくなっちゃうかどうかなんて、これも踏んだり蹴ったりですよね。だからそう考えると本当に予選ができるのか、出場する人たちがちゃんと日本に来られるのか、その担保は何かっていう説明がないと国民も楽しもうという気持ちにならないですよね。
これからの見通しですけど、
はい、
角谷さん、日本は、
はい、
こう、まあ、分断もある程度進んで、これも俺はちょっとこのまんまかなと、
うん、
これがなんかこうね、正規と正規とかパートとアルバイトとかなんか、うん、まあ、言ってはいるけど、うん、同一労働同一賃金みたいなことにはなってないみたいですし、はいはい、この先どうなりますか。
僕はね、そこでね、まあ、実はそれ森永さんにちょっと質問しときたいみたいなこともあるんですけど、実はね、あの消費税を上げるとか上げないとかっていう議論がありました、
はい、
菅さんは10年後ってなんか、まあ、最初はすぐに上げるみたいな勢いでしたけど、ね、はいはい、10年後と安倍さんが言うからと
調整なされました、ね、
でもじゃあ10年後の根拠は何かっていうのはほとんど答えられなかったんですね、うんうん、でもね、僕消費税の議論だけで本当にいいんだろうかと、
うん、
消費税を決めた時は竹下さんの時で、はい、昭和の最後のお話です、
うん、
ですからまだ景気も良くて 3% は国民一人一人に薄く広く取るというのが目的でした、
はいはい、
ところが今こうやって格差が広がっちゃったと、うん、そうすると生活水準がもうたくさんいろいろ幅があるから、
はいはい、
うん、同じ 10% でもそれがきつい人と、うん、まあ、このくらいなら大丈夫っていう人がいるんですね、
うんうん、
3% みんなが中流生活をしている時代とはちょっと変わってきてると、うん、
はい、
その時に本当にこの消費税のパーセンテージを上げ下げするだけで、
うんうん、
賄えるのかと、またそれが負担として公平なのかというと、
うん、
僕は消費税じゃない税金の取り方、
うんうん、
まあ、他の国にいろんなやり方があると思いますけど、
うんうん、
そういうのも議論の対象だと思うんですよ、うんうん、
ね、上げたら上げた、まあ、今のままでも再分配の方法もね、
そうです、それも大事ですね、
ちゃんと考えるか、
はい、
その消費税を本体に切り込むか、うん、どっちかですよね。
そうですね、はい、だからそういう議論をあまりこの総裁選では出てこない
ですね。そうですね、
決まっちゃうっていうのが、うん、もう、
はい、
あの国民からしてみるともうちょっと諦めモードになってるというか、う
ん、だからもう何にもしなくても決まってるんでしょと、
うん、
つまり総裁選自体があんまり盛り上がらない最大の理由は、うん、手も足も出ないんでしょっていう国民の諦め感ですよね。
でそれがまたなんかね、うん、政府の方々のな、うん、まあ、はい、このまま5号でいけるんだろうっていうのが、うん、なんかこうどんどんどんどんなんかこう距離が開いてる気がして怖いんですけどね、うん、
はい、与党のことばっかしじゃなくてですね、
はい、
角谷さん、
はい、
野党は、はい、野党はどんなもんですかいな。
野党はね、はい、まとまれば勝てるっていうのはどういう理屈なのか、
うんうん、
僕は実際はね、衆議院はすでに住み分けができるので、うんうん、政党が一緒にならなくても政治、うん、選挙協力っていうのは別にできるので、うんうん、一緒にならなくても別に良かったと思います、うんうん、大事なのは参議院で一つの政党になって比例代表で票がまとまればもっと上乗せできたという意味では、このその野党の合流劇は参議院を強くするためっていうのが最大の目的だけど、最初から参議院が文句が多くて嫌だとか行きたくないとか、あの労働組合はちょっと違うんだとか、こういうふうな話になっちゃった。でこれ自体がもうその連合も野党の幹部もそこら辺をきちんとグリップしきれなかったっていうのはまず第一の失敗、それからまあ、立憲民主党という名前に党もなって、うん、それで枝野さんがなった、まあ、これも、
はい、
まあ、ちょっと出来レースっぽいけど、まあ、いいでしょう、
うん、
幹事長も福山さんのままだってことが発表されましたね、うん、で福山さんがいいか悪いかの議論の前に、
うん、
やっぱりね、幹事長っていうのは参議院議員 だとね、やっぱり選挙の不安のない人が幹事長をやるってどうもね、衆議院議員にとってはいつ選挙になるかわからない緊張感の中でやってる仕事とちょっと違うんですね。ですから参議院議員が幹事長をやるってのはもう平時ならいいけれども、やっぱり1年以内に衆議院選挙があることが分かってる時には、僕はこの人事は結局枝野さんは側近は福山さんしかいなかったのかなと思うと、大きな政党になっても相変わらず個人焦点の気持ちが強いのかなという残念な気持ちがありますね。
まあ、与党もね、ちょっとこの安倍政権の、ね、はい、このまま継承していくんだったら、角谷さんの言うようにいろんな検証をして、はい、ダメなとこちゃんとあぶり出して、うん、まあ、その中にはもちろん盛りかけ問題もね、
はい、
含んでちゃんと反省してほしいっていうのはこっちはあるよね、はい、ただ野党
ね、そうなんですね。だから選挙でやっぱり野党が強くならないと、もう選挙で勝ったんだから全部リセットされちゃうんですね。だからあの問題はどうなったの、いやもう選挙で勝ったから国民の信任を受けたっていうふうになっちゃうんですよね。
そうなんだよね。そうじゃないんだよね、勝ったって信任受けたわけじゃないっていうのね。だから
勝つっていうのは白紙上じゃないってことをやっぱり気づかせるには野党がもう少ししっかりしてくれっていうのは大事ですね。
ね、最後にあれですね、美穂さんがここに書いてあるね与党の3人のね、このここに書いてある字がどうも気に入らないけど3人の人のなんかこう論語とそろばんですか、はい、なんかねこれどうなんですか美穂さん、
どうなんですかね、うん、なんかちょっと筆跡鑑定みたいなのがちょっとできないんですけど、うん、何かも皆さんちょっとこう、うん、何かこうなんか癖字というか、
うん、癖字が嫌だっていうのもちょっとあれなんですけど、
それぞれ何かね、何か自分の中に足りないものがあることを感じながら書いてる感じがしますよね。
そういう感じなんですかね。ちょっと今すっきりしてしまいましたね、角谷さんの奥
様。美穂がパッと見て私は字が気に入らないって言ったらちょっとおかしい。やっぱし
字ですよ、まあ、ね、性格がこう出てる
ような感じで、
字が気になるなって言ってるだけね、お三方がどうこうっていうことじゃなくね、字がね、
やだっつってたじゃないか、
やだ、ね、はい、お時間来てしまいました、はい
はいはい、ありがとうございました。大竹メインディッシュ、ゲストは角谷浩一さんでした。ありがとうございました、はいはい、
お願いいたします。